皆様こんにちは。本日はマイクロソフトの初のフェストイベントにご参加いただきまして誠にありがとうございます。私、日本マイクロソフトで Windows の企業向けのマーケティングを担当している西野と申します。私のセッションではキーノートでも少しご紹介しました Windows 10をテーマにお話ししてまいりたいと思います。 Windows 10、キーノートの方でもご紹介しましたけれども、7月29日にリリースしたばかりで、このような、いいタイミングで皆様とこういった場を持てたことを非常に嬉しく思っております。リリースしたばかりではありますけれども、全世界で7500万台もすでに Windows 10を使っていただいているという形になっています。日本の企業ユーザー様でもすでに多くのお客様から導入を決めた、あるいは本格的な検討や準備を始めたというようなお声をいただいております。キーノートでいただいたようなセブン&ホールディングス様、ダイバーハウス様、そしてベネッサ様などからすでに導入表明をいただいております。今日はですね、非常にこの会場、すいません、会場狭い中、お立ち見の方も、いらっしゃいますけれども、多くの方に、ご参加いただいて非常に嬉しく思っているんですけれども、Windows 10すでに例えばもう使ってるよという方いらっしゃったら手を挙げていただいてもいいでしょうか。 Windows 10、あ、すごいです、ありがとうございます、本当にありがとうございます。Windows 10、私ども本当に次世代の OS ということで、単なるその OS からもうプラットフォームに変えていく意気込みでやっておりますので、今日はその中で企業の中でどのように使っていただけるのか、そして私のこのセッションのタイトルでは、今と未来の働き方を支える Windows 10ということで、ビジネスの変革にどのように貢献できるのかというところを少し具体的にお話をしていきたいと思います。キーノートの中でも、本社 の、 そのジェレミー・コストナーというものがお話をさせていただいておりますので、そこの解説も含めて45分間お話をしていきたいと思います。それでは初めのスライドです。こちらもう皆さんよくご存知のように、私たち取り巻く世界というところをもう一度見直してみたいと思います。この何年間でのその変化というものは、皆さんももう予想もしなかったような劇的な変化があったのではないかなというふうに思います。クラウドファースト、モバイルファーストの世界、そしてビッグデータやソーシャルというもの、もう本当に当たり前になってます。それをじゃあ 7,8 年ぐらい前にこういった世界が来るということを皆さん予想されていたでしょうかと。で、予想もしないような変化というのがこれからも起こるのではないかなというふうに思います。デバイスの数という観点で見ていても非常に速い速度で増えています。そして今後の傾向として、それらのデバイスというのがインターネットにつながったデバイスになるというふうに考えられます。あらゆる場所や場面で私たちの生活を支えるデバイスが IoT デバイスになるというふうに考えられます。お店のポスト端末や工場の生産機械、医療現場に至るまで、組み込み機械全体のマーケットというのは、2020年には255億台、金額にすると72兆ドルというふうにも言われています。ソフトバンクの孫さんなんかは2040年までに10兆個、人口の1人当たりで考えると1000のデバイスというものが世の中に出てくるのではないかというようなお話もされています。そこにクラウドファースト、モバイルファースト、ビッグデータというふうに、そういった世界とデバイスがつながると、もうものすごい変化が起こるのではないかなというふうなのが考えられます。そんな中で Windows、そんな中劇的な変化が起こる中で出てくる Windows がどのようなものか、我々どんな Windows にしたいのかというところを考えています。キーノートの中でも革新的なパーソナルコンピューティング体験というのを実現したいと、そういったアンビション、大志を抱いているというようなお話をさせていただきました。その中で Windows は人々から今までも必要とはされていましたと、必要とされていた Windows だけれども、そこからさらに選ばれて愛される Windows へ変革していきたいなというふうに思っています。積極的にお客様が Windows いいね、あるいは複数いろいろな選択肢の中からでも Windows を選びたいと、愛したいというようなものに変わっていきたいというふうに考えています。じゃあそれどうやってというところですね。これまでマイクロソフトでは OS というもの、例えばゲーム、PC、本と組み込み OS、OS というものをそのバラバラ開発してきました。Windows 10を出すまでの間、少しずつ共通化へシフトをしていっています。Windows 8 では Windows フォンとカーネルを統合、そして Windows 8.1 ではアプリモデルというものを共通化しました。そして今回 Windows 10ではいわゆる組み込みデバイス、 IoT デバイスも取り込んだ、ワンコアと呼んでいますが、真に統合された OS になると、すべての良さを統合した OS として皆様にご利用いただきたいというふうに考えています。それがどういう意味をなすのかというところですけれども、こちらのスライドにあるように、こちらもキーノートの中でも出てきましたけれども、 IoT デバイスから80インチ以上のスクリーンサイズのデバイスまで、すべて Windows 10でカバーしようというところです。ユーザーの方々にも、管理者にとっても、開発者にとっても、あらゆるイノベーションの源になるもの、そこからいろいろなイノベーションが出てくる、それ自体がイノベーションだし、それを使ってビジネスの変革を起こすというようなことをしていきたい。選ばれ愛される Windows へ変わるためのスタートポイントに立つというところでございます。そしてもう一つ大きな変革というものを、今後出していく Windows の、 そのサービスモデルというものの変更というところを実施しております。Windows 7 や Windows 8.1 のユーザーの皆様に無償アップグレードを1年間提供するという形をとっておりますが、その中で今日も多くの方々が無償アップグレードということをご利用いただいているのではないかなと思っております。そして一旦 Windows 10に上げていただいたら、そこからも継続的にいろいろな機能のアップデート、セキュリティに対する対策というものをやっていくということでございます。これについては後ほどまた説明をしていきたいと思います。そんな中でビジネスのシーンでどのような役割を果たすのか、もしもしここからは企業のお客様にとって、特にビジネスリーダーの皆様にとって Windows 10がどのような価値があるのかというところを4つのポイントでご紹介をしていきたいと思います。左手の方から生産性そのものを向上させるための機能、そしてビジネスイノベーションをもたらすデバイス、そしてセキュリティで Windows を進化させ続ける、ずっと進化させ続ける Windows as a Service というものです。これらがキーワードになるわけですけれども、まず一つ目の、生産性の向上のお話をしていきたいと思います。自然に多くのことができるというようなことがテーマになります。こちらキーノートの中でデモンストレーションの方も見ていただきましたけれども、自然に多くのことを意識しない中でも効率が上がっていくというようなことを、工夫を施しております。まず Windows 7ユーザー様に慣れ親しんだスタートメニューを復活させています。復活しているだけではなくて、タブレットとのその融合ということで、従来のスタートメニューと Windows 8.18 で、皆さんが慣れ親しんだタブレットのユーザーインターフェースを統合したスタートメニュー、そしてスナップの機能ということで、作業効率をもう格段に変えていくような、私も毎日こういうスナップ使ってるんですけれども、最大4分割に画面を分割できるような機能、そして複数のデスクトップということで、用途別にデスクトップを分ける。これなんかも私も日々使っています。次のミーティングの時にはこのもうデスクトップを使おうというような形で、整理をしておくと非常に作業効率が大きくなる。そしてブラウザーも生まれ変わりました。Microsoft Edge ということで、ウェブの手書き入力が可能になる。こちらも非常に生産性を上げるものになるかなというふうに思います。で次にこちらもキーノートの中でご紹介させていただいたものになります。コンティニウムフォーホーンということで、Windows モバイル、まだ日本での発表というところはさせていただいてませんし、 Windows 10のモバイル自体がいつ出るのだろうというところですけれども、こちらも日本でもぜひ提供していきたいなというふうに考えておりますので、 ユーザーの皆様から、企業ユーザーの皆様からもぜひ使いたいという声を上げていただければなというふうに思います。その中でこのコンティニウム法本ですけれども、 Windows 10がもたらす新しい生産性ということで何ができるのか、キーノートの中でもご覧いただきましたけど、スマートフォンに見えるけども新しい形の PC と言えるものではないかなと思います。移動中はタッチで操作する、で席に着いたら会社に戻ったら、あるいはお客様先、あるいは出張先でもうモニターが見たらそれに接続して、でキーボードをして PC のように使える、単なるこれディスプレイアウトをしているだけではなくって、モニターの環境になったり、それに合ったようにアプリケーションが最適化するとめちゃくちゃ便利な機能だなと思います。私もこれをぜひ早く使いたいなというふうに思います。このコンティニウムということ、連続性というような意味ですけれども、 Windows 10で全体で推進しているコンセプトになります。日本でのその展開を期待したいなと思います。そして次に新たな価値創造するコルタナということで、これに関しても、講師ともに常にそばにいてくれる、忠実なアシスタントということで、いろいろなコダデジタルアシスタントのその機能というのを他社さんでもいろいろ出されてますけれども、コルタナ日本でもまずインサイダープレビューということで、また開発段階ではありますけれども、提供使って利用していただける、検証いただける環境が整っています。コルタナ、デバイスの中の個人が所有しているデータやアプリの操作を助けてくれる、あるいはどんどんと個々の方々の行動というところを理解して合った提案をしてくれるというものですけれども、それだけではなくインターネット、そしてクラウド上の BI データと連動してそれに合った回答をしてくれるというようなものをマイクロソフトでは考えています。ここはマイクロソフトの強みで、そのモバイルファースト、クラウドファーストの中でさまざまな、サービスを提供するわけですけれども、これと連動するものになるというところです。それでですね、この、いろいろなソーシャルでクラウドでのサービスとの連動というところ、今年の5月にアメリカで行われたイベントでのデモの動画を少し見ていただきたいと思います。こちら上ベルフィーボーニというようなものがデモしております。コルタナに対して呼びかけをしています。これはイベントの参加者が何名なのかということを聞いています。クラウド上の BI データにつながって、そのイベントの参加者というのが2578名だということを瞬時に回答しています。そして、来場者数確認するだけじゃ面白くないよねということで、もう少しインテリジェンスなことをやりたいということで、続いてコルタナに質問を続けています。次に地域、参加者の地域を教えてということで聞いています。ここでは今見ていただいているように地図上にマップをして、もう視覚的にも分かりやすいように回答をしてくれるというようなことをやっています。単純な数字を返すということだけではなく、分かりやすいようなユーザーが何を求めてどのように表現すればいいのかというところも考えられるということになります。そして最後に、このイベントに参加した理由は何ということも聞いています。そうすると、このイベント、全て興味があって来てるんだよというようなことが一番トップだったというようなこと、こうした形で、いろいろなコルタナ、単なるそのデジタルアシスタントということにとどまらず、ビジネスパートナーのような存在になる可能性もあるかなというふうに思います。日本ではインサイダープレビューで提供が始まったばかりですので、ぜひ皆さんと一緒に育てていきたいなと思いますので、ご協力いただければと思います。それでは次にですね、革新的なデバイスということで、イノベーションをもたらすデバイスというもの、どのようなものが提供されていくのかと、こちらもキーノートの方で少し見ていただいた、新しいデバイスのチャレンジ、これもですね、Windows 10であるというところが非常に面白いところかなと思います。まずマイクロソフトホロレンズです。世界初のホログラフィックコンピューティングのプラットフォームということで、ワイヤレスのホログラフィックコンピューターのホロレンズとともに提供開始を予定しています。 ホロレンズでは現実世界にホログラムの映像を重ねて、拡張現実というものを実現します。キーノートの中では建設会社の設計者の方が自分のデザインした設計をホロレンズで現実世界をそうシミュレーションして、自分のその設計、いわゆる2次元の世界というものが3次元になったらどうなのかというのを、もう現実世界と合わせて見るというようなシーンがありました。他にも自宅にいながら火星探査を体験できたり、あるいはすごく身近なことでは水道管の修理というものを遠く離れた家族に助けてもらったりというようなことを体験しています。これ米国の方に行われたイベントで、記者の方々なんかがその後ホログラフィックホロレンズの体験をしているんですけど、この後、いろんなアイデアが出そうだねということで、例えば自動車修理なんかも自分でできなかったものが、もしかしたらこれをつけて手伝ってもらいながらできるかもしれないみたいなことが記事にも書かれたりしていました。日本のお客様でも非常に多くの反響をいただいています。例えば建設業の方々、建設業のお客様からは、非常にその現場からのリクエストの多い職人さんがいる。なんだけども職人さんやっぱり一人しかいないので、明日は北海道、明後日は九州なんていうことで、地域的な制約があるおかげでビジネスがなかなか進まないと、案件がなかなか進まないといった時に、このホロレンズを見て、これであればこの職人の技術というものを遠くにいながらも伝えることができるということで、もうすぐにホロレンズ担当を任命しようというふうに実際に日本のお客様で言っていただいているお客様もいます。あるいはサービス業の中でサービスのアピールをするためにぜひ利用したいですとか、製造過程において飛躍的な品質の向上につながるというようなお声もいただいています。こんなホロレンズというところも Windows 10の仲間であるというところが、今回の Windows の、面白いところかなというふうに思います。そして、Surface Hub、 こちらもキーノートの中で発表させていただいた、Surface Hub、 日本での提供というのも予定しているというところです。働き方を変える次世代のコラボレーションデバイスということで、今回はその JAL 様にご登壇もいただき、実際にもうどのような業務を改革しようかというようなお話をいただきました。これもそのさらなるビジネスの革新に使っていただけるツールになるのではないかというふうに考えております。それではここまでちょっとだけ、未来の話も含まれていた内容ですけれども、ここからはもう少し直近のビジネスの課題にどう Windows 10が貢献するのか、そんな話にお話を少し進めてまいりたいと思います。差し迫ったビジネス課題といいますと、やはりセキュリティ情報漏洩というところです。日本でも残念ながら大企業の方々や官庁というところでセキュリティの事故というものが起きています。一方ビジネスはどんどん進化していく、それをどのように対処していいのかというようなお話になります。まずはじめに今の働き方の変化についてです。こちら米国の方の調査になるんですけれども、質問として、1日の最初のメールはどこから送りますか、あるいは1日の最後のメールはどこから送りますかという質問をしている調査になります。 56% オフィス以外の場所から1日の最初のメールを送っている、あるいは73% の方がオフィス以外の場所から、これ仕事のですね、メールを送っているという形になります。そして日本ではまだまだ少ないですけれども、 BYOD、 ブリングヤオンデバイス、自分のデバイスを、個人所有のデバイスをビジネスに使うというような環境ですね。これがどれぐらいなのかといいますと、これは全世界ではもうすでに 3.4 億台のデバイス、Windows 自体が14億人に使っていただいているという中で、これは Windows 以外のもちろんプラットフォームのものも含まれていますが、 3.4 億のデバイスがビジネスの中に、個人所有のデバイスがビジネスの中に入ってきているということで考えると、もう場所やデバイスを問わない働き方が必要になっているというような時代であるというふうに考えられるかなというふうに思います。一方セキュリティの世界がどうなっているのか、脅威の変遷です。こちらも我々のマイクロソフトのイベントにご参加いただいている方、何回か見ていられている方もいらっしゃるかなと思いますけれども、セキュリティの脅威というものはどんどん残念ながら進化してしまっているというところです。 ウイルスやセキュリティの脅威というのは2001年ぐらいから始まっているわけですけれども、2003年4年ぐらいからちょうど Windows XP が出てブロードバンドが日本でも、復旧してきた頃というところ普及してきたところが非常に大きなポイントになっています。ただこの頃の、ウイルスの目的というのはどちらかと人に注目されたいですとか、俺すごいぞ的なところだったわけですけれども、それからどんどんどんどん巧妙化していって、組織だった犯罪行為になっているというのが今の現状かなというふうに思います。以前はみんなが騒いでいるのが愉快だというふうなものだったのが、逆に今では気づかれないうちにターゲットとなる企業や組織の中にウイルスを仕込んで何ヶ月もかけてその組織国家に忍び寄るというようなことが残念ながら行われているというところです。例えば踏み台となる PC からローカルの ID パスワードを盗むことから始まって、最後にはドメインにある ID パスワードをこう根こそぎ盗んでしまうというような事例も出ています。これ余談ですけれども、昨年の米国の報道ですかね、サイバー犯罪組織によって一つのですね、サイバー犯罪組織で12億件の ID パスワードが盗まれたというようなケースも非常に有名なケースとして挙がっています。このようにどんどんどんどん組織化されていくところ、どのように対応していくかというのが今のそのビジネスリーダーの皆さん、それから情報システムに関わられる皆様の課題ではないかなというふうに思います。ただしこのようなセキュリティを気にすることなく、やはりビジネスリーダーであられる皆さんはビジネスを推進していきたいと、ガチガチにシステムを固めたりルールをたくさん作ったり、若干縮こまってしまう場面も今では見られるのではないかなと思います。止めないビジネスというのをというニーズを応じるためにセキュリティに対して攻めの対策を行えるのが Windows 10 です。ユーザーの方々も使っているエンドユーザーの方々にはセキュリティ脅威というのを気にすることなくビジネスを推進してする仕組みを作っていきたいというふうに考えています。この仕組み、人、データ、デバイスというような3つの層で考えることができます。まず人が管理している、一人一人のユーザーの方がですね、管理しているパスワードという問題、先ほどもありましたようにパスワードが盗まれてしまったら、一家の終わりという感じなんですけれども、それをさせない、であればパスワードを使うのをやめようではないかという考えです。なのでさよならパスワードというキーワードを今日は並べさせていただいています。そしてそれからデバイスの中のデータ、デバイスを持ち出したり BYOD のようにデバイスを持ち込むということをなかなか取り組めないお会社様もまだまだ多いのかもしれないなというふうに思いますが、そろそろここから積極的に脱却する場面を作っていきたいというふうに考えます。そしてデバイスそのものをウイルスの感染から防ぐ、この3つの層に対して攻めの対策をしていきたいというふうに思います。重要なことはエンドユーザーの皆さんにこれらのリスクを気にすることなくビジネスを進めていただくというのがポイントになるかなと思います。では、さよならパスワードということでどういった機能でそれが、実施されるのかというところを見ていきたいと思います。パスワードを使わない世界、今回は Windows Hello という生体認証の、機能をご紹介しますけれども、ガートナーによると2016年には 30% の組織によって生体認証が求められるようになるのではないかというふうに考えられています。 Windows Hello です。システムで生体認証をサポートする機能、ユーザーの指紋や目の交際、顔を使用してそれらをスキャンして生体情報をキーにパスワードを入れることなくロックを解除できるというものになります。ですので万が一デバイスが盗まれた、どこかに置いてきてしまったといっても個人のバイオメトリックスがなければデバイスにサインすることができず、盗まれても役に立たないというものになります。交際顔認証というのはインテルのリアルセンス対応のデバイスが必要となっております。そしてハローと右手にあるマイクロソフトパスポート、こちらの機能を組み合わせることで単なる、デバイスに対するログインだけではなくってシステムですとかアプリケーションあるいは SaaS のサービスへのアクセスというものもパスワードなくシームレスに行うということができます。 パスポート、ファイドというような、業界の標準アライアンスがあるんですけれども、それと準拠しているもので、全く新しい認証の仕組み、PKI 公開鍵を使った方式で、デバイスとサーバー間での認証を行うというものになります。今全世界でこのパスワードに代わる認証というものが注目されていて、米国のセキュリティサミットなんかでも非常に議論がされているわけですけれども、その中でファイドという仕組みで業界を挙げて新しい仕組みを作ろう、その中で出てきているのがパスポートというふうにご理解いただければと思います。共通のそのパスワードというデバイスをサーバー上に置く必要がないので、例えばサーバーが、例えばAD がドメインがもうごっそりやられるみたいな話ありますけれども、サーバーがハッキングされたとしても盗む ID パスワード自体がないというようなことが実現できるわけです。それではですね、今日は、ハロー対応のデバイスも用意しておりますので、さよならパスワードということでデモンストレーションを見ていただきたいと思います。 Windows ハロー、そしてパスポート、 Azure Active Directory というものを使ったものになります。では画面を切り替えていきたいのと、あとカメラさんにもご協力いただいてデモンストレーションの方を進めていきたいと思います。画面を切り替えます。はい、今カメラさんの方に映してもらっているのが NEC さんの方で出されているインテルリアルセンス対応のカメラが搭載されたデバイスです。こちらで私の方であらかじめ私の顔の生体情報というのを登録しているので、私の顔をキーとしてログインというものができるかどうかを見ていきたいと思います。顔にすぐ反応してしまうので今ポストイットを貼っているんですけれども、それを剥がして顔認証でログインをしていきたいと思います。それではいきます。よろしくお願いします。ポストイットを外してかざしていきます。はい、あっという間にサインできてしまいました。あっさりしちゃうので成功してるんですけど、ちょっとその喜びをなかなか伝えきれません。で、顔認証ということなので、じゃあ写真どうなのと思われるかなと思いますので、今度は写真を使った認証をして試みたいと思います。一回サインアウトをします。その前にポストイットでちょっとカメラを隠します。サインアウトをします。はい、で次にちょうどここにですね、私の顔の写真のお面がありますので、これで入ってみたいと、試みてみたいと思います。よろしいでしょうかカメラさん。はい、こちらでいきます。はい、でこれで、私じゃなくてもいいんですけど、なりすましでこの写真で入れるかどうかというような感じですね。まずこの写真でカメラにかざしてみたいと思います。あ、ポストイット取りますね。ポストイット取ります。入らないですね。行かないですね。はい、で、写真を外して私の顔で入れるかどうか、写真を外して顔をかざすと、このように簡単に入れたという形になります。この生体認証というのは今後すごく非常に注目される機能になってくるかなと思います。で、カメラさんありがとうございました。で単に、デバイスへの認証というところだけでは面白くないねということで、先ほどそのパスポートあるいは Azure Active Directory の連携で、さらに SaaS のアプリケーションへのアクセスができるようになるという話をさせていただきました。こちら今Azure Active Directory というようなそういった機能を実現できるためのアカウントで入っているので、SaaS のアプリケーションがどのように使えるのかというところを見ていきたいと思います。フェストのイベントの画面ができてきましたけれども、これから、ここからポータルアプリケーションのポータルサイトに入っていきたいと思います。 myapps.microsoft.com ということで、ここからさまざまなアプリケーション、SaaS アプリケーション、登録されているアプリケーションのポータルに入ります。そうするとこの画面ではパスワード入力することなく、このポータルサイトに入れることができました。もうここはシングルサインオフで入れる世界になっているということです。で例えばこの Office365 のエクスチェンジオンラインというところをクリックしますと、ここもまたシームレスにエクスチェンジオンラインの方に入れるという形になります。ちょっとこのアクセスパネルの方で、アカウントが何なのかというところを見ていきたいと思いますけれども、画面を少し大きくしまして、ここですね。 ミチコン @emlink.onmicrosoft.com というような、まあ、Azure Active Directory 上の、まあ、ドメインに当たるようなものですけれども、このアカウントで、まず顔認証で入って、そのままアプリケーションにアクセスすることができるという形になります。パスワード全然入れてません。パスワード単にそのログインし、PC にログインすることだけではなくて、アプリケーションごとにサービスごとにパスワード何個も覚えなきゃいけない、覚えきれないからもう PC にポストイチで貼っちゃえみたいなことってよく日常的にエンドユーザーさんの場面を見ると、ところを見ると働いている場所を見るとあるかなと思いますけれども、これであればもうそのパスワード必要なくアプリケーションまで使えるようになるというようなものになります。これちなみにですね、少しだけどんな設定画面なのかというところでお知らせ しておきますと、Windows Hello に関してはこの設定画面からアカウントを開いていただいてサインオプション見ていただきますと、このように Windows Hello の画面があるというところです。ここですね、 Windows Hello という形になります。こちらで設定いただくと Windows Hello 自体はデバイス自体が対応していると設定ができてそのまま使えるという形になります。それでは画面の方もう一度プレゼンテーションの方に戻して、もう少しお話を進めてまいりたいと思います。で次はですね、次のレイヤーというところ、その前に Windows Hello の精度はどうなのというところでちょっと余談的なお話ですけれども、疑問を持たれる方も多いかなと思います。オーストラリアのメディアでその実験をしたという記事になります。実験にはオーストラリア在住の6組の一卵性ソーセージの方が参加して、このハローに挑戦したと。で双子のうちの1人が PC に事前登録していて、もう1人の方の方がログインをして成りすましができるかというような形です。すると最終的には6組中6組ともハローは別人物というふうに認識して、まあ、成りすましは失敗したというような結果が出てます。まあ、このようにそのマイクロソフトではこの、ハローのその仕組みというところ、フェイスリコグニションのアクセプタンスのレートというのは、まあ、10万回に1回失敗ぐらいであるというふうに言われているので、非常に高い角度で精度で認証を行っているということもお分かりいただけるかなと思います。そして次のデータの保護のレイヤーです。ここもデータを保護するためにはやはり重要なデータがあるデバイスを外に持ち出すのも困るし、あるいは BYOD のように自分のデータ、ユーザーが使っているデバイスに会社のデータを持ち込む、飲むやだねというのが悩みかなというふうに思います。ここも Windows 10で強化されているエンタープライズデータプロテクションでこの悩みも解消できるというふうに思っています。企業と個人のデータを識別し、企業のデータは自動的に保護、強化していないアプリへのコピーというのを禁止する、あるいはリモートでデータを削除する、例えばなくしてしまったよと、デバイスをなくしてしまったよというふうになったときにエンタープライズデータプロテクションという機能がかかっているデバイスに関しては、企業データに関してはそこから、まあ、リモートワイプする、削除するというようなことができるというものになります。これもちょっと駆け足ですけれども、デモンストレーションの方をしてみたいと思います。画面を切り替えます。エンタープライズデータプロテクションです。こちらのデバイスに関してもこのエンタープライズデータプロテクションのポリシーがかかったものになります。こちらでワードのオフィスアプリケーションに関してはすべて暗号化をかけるというようなポリシーを設定しておりまして、例えばこの年次報告書というのを作ってみたいと思います。簡単にちょっと名前をつけて保存、簡易的にこのまま名前をつけて保存をデスクトップ上でしてみたいと思います。ちょっと画面小さいですので大きくしてご案内すると見えますかね。鍵マークがあります。オフィスワードの文書に関してはすべからく暗号化をするよというようなポリシーがかかっているという形になります。このままちょっと安易ですけれども目次ということで保存をしていきたいと思います。で、デスクトップの画面を見ていくと、まあ、目次というようなファイルができました。ちょっとこれだとわからないのでエクスプローラーから見ていきたいと思います。デスクトップ、そうしますと、いつもとは違った少し緑色のよいしょ、こちらですね、緑色のその、 文字ファイル名がなっているのがお分かりいただけるかと思います。そして暗号化の所有者ということでエンタープライズモビリティリンクということで会社の所有であるよというのが分かるようになっています。で、この、データがどのように、この登録されているアカウントがどのようにポリシーと紐づいているかですけれども、これもアカウントを見ていただくと職場のアクセスということでこちらですね、お分かりいただけますでしょうか。あ、ちょっと変わっちゃいましたね。職場のアクセス見ていただくと、あ、すいません、ちょっと焦ってますね。よいしょ。そして EM リンクということで、このデバイスというのがこの職場または学校へのアクセス接続というようなポリシーがかかっているデバイスだよというのがお分かりいただけるかと思います。Windows 10 そのものだけではなく、Azure AD といったような機能と、連携することによってこのように持ち出しですとか持ち込みというのもできるようになるというようなものになっております。それではもう一度画面を戻していきましょう。このエンタープライズデータプロテクションなんですけれども、先ほど見ていただいた通り決められたアプリケーションに関してはすべからく暗号化ということだけではなく、企業が許可したアプリケーション同士でしかコピー&ペーストができないよというようなポリシーもかけることができます。例えばですね、ここは会社の重要なファイナンシャルデータというのをツイッター上でコピーをしようとしています。するとコピーできないよというようなアラートが出ます。そしてアラートが出るだけではなく、もしコピー&ペーストこの情報を外に出したいのであればその理由を述べてくださいというように、理由を述べさせるようなソフトブロックオプションというのも用意しております。このような形でソーシャル上へ その情報の流出というところも守ることができるものになります。あ、失礼しました。ソフトブロックオプションというものもあります。以上がエンタープライズデータプロテクションのご説明になります。そして最後にウイルス感染を意識することなく防ぎたいというようなニーズもあると、そこでいいのがそのデバイスガードという仕組みになります。これはですね、タブレットなんかでよく見られるような、他のプラットフォームでよくあるようなストアに入っているアプリケーションあるいはコード署名が付与されたアプリケーションだけが動作可能というような機能も実装されています。それ以外のアプリケーションの動作できないということで、例えばまだ検知されていないようなマルウェアですとか動作が怪しいようなアプリケーションというのの動作ができないような仕組みを作るような機能というのも Windows 10で実装しております。少し駆け足でありますけれども、セキュリティの脅威を気にすることなく攻めの対策によってビジネスを推進できる、そんな機能がふんだんに Windows 10では入っている。今日こちらにいらっしゃっているお客様には情報システム以外のお客様でビジネスリーダーのお客様いらっしゃるかなというふうに思います。ぜひですね、こちらのその Windows 10の機能を使って止めないビジネスというところを実現していただきたいなというふうに考えます。それでは最後の柱ですけれども、継続的な革新ということで Windows のサービス化についてのお話をさせていただきたいと思います。冒頭の方でも少しお話しさせていただきましたけれども、どんなことが起きるのかというところです。先ほども Windows 7や 8.1 のユーザーの皆さんに無償アップグレードを1年間提供しているという話をさせていただきました。一度 Windows 10に上げていただいたら継続的にその後もアップデートしていくというのがこのサービス化 Windows as a Service というふうに言っていますけれども、 Windows のサービス化にあたります。機能の改善ですとか新機能の追加というものを無料で出すというところです。未来のテクノロジーですとか最新のセキュリティ脅威に対抗する、それがこの Windows as a Service です。企業ユーザー様においてこのどんどんアップデートされるというのがむしろ困るというふうにおっしゃられるお客様もいるのかなというふうに考えますけれども、今この 考え方に関しては去年の今ぐらいから企業のお客様にお話をし続けているんですけれども、やはり今の時代最新のテクノロジーをすぐに使うっていうのがどんどんトレンドになってきてるよねと。難しいことはあるけれども、それに向かって企業のシステムというのも変えていかなきゃいけない。ビジネス側のニーズとしては新しいテクノロジーどんどん使いたいというのがあるので、情報システムとしてそれを受けていかなくてはいけない。ビジネス側の方々もそういった仕組みがあるのであればどんどん使いたいというようなお話をいただくにあたっています。大手の企業さんでもこうしたところに仕組みを変えていこう、5年に1回10年に1回 OS を変えて、その度に非常にコストをかけるということではなく、コストを平準化していこうという話にだいぶシフトしております。こういった話、明日もこの Windows as a Service に関して、そのサービスの内容の説明、そしてそれをどうやって企業システムの中に適用していくのかというようなハウの部分というところもセッションを設けておりますので、ぜひこちらもご利用、参加いただける方はぜひご参加いただければと思います。この Windows as a Service の中でもう一つ我々が挑戦しているというところ、 Windows Insider プログラム、早期のビルド提供プログラムです。将来の Windows を一緒に作りたいということで、先ほどからコルタナの日本語版というのが先週 Windows Insider に入ったというお話をさせていただきました。製品版が出る前からどんどん製品を提供して、体験版を出させていただいて、それを使っていただいてフィードバックを得て、そのフィードバックをもとにどんどん良くしていくと、まさにユーザーの皆さんと一緒に共同作業を行うというような形でやっています。3年に1回マイクロソフトが勝手に作ったものを作るということではなく、みんなで作るプラットフォームに今進化しているというところでございます。あと3分ほどになりましたので、少しまとめの方に入っていきたいと思います。 Windows 10、エンタープライズ向けのそのモバイルやクラウドといったような新しいテクノロジーに対応するために、あるいは新しいテクノロジーを使ってさらに強化というものをしております。自然に多くのことをいつの間にか気にすることなく生産性を上げたり、あるいはビジネスに対して今まで考えられなかったイノベーションをもたらすようなものをデバイスとして出していく、あるいは直近のビジネス課題であるセキュリティというところをどう取り組むのか、へこまずにそれを積極的に展開するためにはどうすればいいのか、そして今後は継続的なサービスを Windows として出していく Windows as a Service のお話をさせていただきました。今日ですね、このフェストのセッションでは、フェストのイベントでは数多くのセッション、 Windows に関連するセッションというものをご用意させていただいております。私のこのセッションから始まり、この後もこの会場で Windows 10が見せるワークスタイル変革ということで、ワークスタイル変革に特化したセッションの方をやらせていただいています。そして明日 Day3、 フェストとしては Day3 にあたるんですけれども、ここでは少しテクニカルによったセッションというところをお見せしたいというふうに考えております。今日お話しした Windows Hello ですとか Enterprise Data Protection、そういった機能がどういう仕組みで動くのかといったところは、こういったところを見ていただければと思います。今日は、ビジネスリーダーの方々もたくさんいらっしゃるセッションということで、いかにビジネスに貢献できるのかというところを中心にお話しさせていただきましたけれども、それが技術的にどういう仕組みでどう実装したらいいんだろうというところは、明日のセッションをぜひご参加いただければと思います。それでは最後ですけれども、Windows 10まだまだ出てきたばかりですけれども、ぜひビジネスにご活用いただければと思います。あるいはマイクロソフトにご相談いただけましたら、ぜひどういったビジネスに活用できるのかというところを、ご提案させていただきたいと思います。インサイダープログラム、これからも待ってますので、ぜひご利用ください。それではですね、最後に今日冒頭のキーノートの中でもコルタナにちょっと挨拶をしてもらいましたので、私の方もちょっとコルタナに喋りかけて、皆さんにご挨拶をしてもらおう、挨拶をしてもらおうかなと思います。それではちょっとコルタナに話しかけてみたいと思います。コルタナさん、会場の皆さんに最後の挨拶をお願いします。
美智子さん、プレゼンテーションお疲れ様でした。私は皆様をインサイダープレビューでお待ちしております。
はい、これからまだまだちょっとひよっこなので、日本語もただしいですけれども、インサイダープレビューで、皆様お待ちしておるということなので、ぜひ、ご活用ください。それでは私のセッションはこれで終わります。 Windows 10が皆様のビジネスに貢献できることを、切に願っております。それではご清聴ありがとうございました。